はい。
過去の配信された音源をこう聞き直してますと、
はい。
あのね、僕たち嫌ごと言いすぎですよ。
そうですかね。
もうほんまなんか、この作品のここがあかんとか、
うん、
思んないとかね。もうそもそもこの番組はそんなことがしたくてやり始めた番組じゃないんです。
ああ。いや、それを言いたいだけじゃなくて、もちろんその作品を認めてこその嫌事なんですよ。今まで言ってた
の。え、そうなの？
全部を否定してるつもりはなくて、クオリティが高いのはわかるんですよ。
うん。
なんか、だからこそ、ダメなところが、目立っちゃってて、
うん、
それを言ってるうちに、ちょっと嫌事が増えちゃったのかな。
あ、もうそんな、もうそんな理屈すらもういい、もういい。もう理屈はいらない。
何ですか？
もう、乳首の話でしょ、乳首の話。はい、どうも、沢田信也です。
はい、ベッティです。
というわけでですね、今回お話しするのは、ベルセルクです。
ベルセルクね。ベルセルク、名作ですね。
最近34巻を買いましてね。
おー、そっか、
最近。それが面白かったということで、
うん、
早いうちに、これは喋っとかんとあかんやなって。
そうだね。結構、ちょっと前までは、現実と、かけ離れたところで、バッツたちが戦ってる風だったけど、最近、すごい混沌としてきたじゃないですか。
うん、
なんかもう、リアルと閣僚の世界が、境目がなくなってきて、パトロールとか、そういうのが出てくるのが当たり前みたいな。
もうね、はっきり言わせてもらうとね、
うん、
ちょっとね、世界が一変してしまったのは、
うん、
読んでて、うわぁ、すげえって鳥肌立ったけど、
うん、
半分ちょっとがっかりした感もあって。
なんでなんで？
これは個人的な俺の好みな部分やってんけど、
うんうん、
そのガッツは確かに強いけども普通の一般人でしょ、
うん、
その一般人が一般の力で、
うん、
その人知を超えた奴らと戦っていくっていうのが好きやったんやけど、
うんうんうん、
なんかこうドラゴンとかおって当たり前の世界になっちゃったじゃない。
そうだね。
でそうなると必然的に、
うん、
その使う武器とかも、
うん、
多分ファンタジーな武器とかが今後も増えてくるでしょ。
魔女が出てきてからね、
そう、武器がファンタジー出てきたぐらいから、
うんうん、
なんかシルフの剣とか。
そうね。壁の精霊ね。
ようわからん甲冑みたいなの身につけて。
呪われてる甲冑だよね。
してたでしょ。あそこら辺から若干俺は、
うん、
おやおや、そっち方面に行くんですかみたいな。感じがしてて、
うん。
もうそれが今回の最新刊で確定してしまったじゃない。
そうだね。
ちょっとそれがね、
うん、
あ、もう今後はもう完全ファンタジーなんやと思うと、若干残念。
うん。まあ、完全ファンタジーの中にも一般人がいて、だからこう混乱が起きていったりするんですけどね。
最新刊の後ろの方やったっけ、うん、農民たちがなんかヒドラに追われてるシーン
と
か、
うん、
ああ、うん。いきなり世界がこんな風になったら、それはびっくりするわな、みたいな。
そう。いきなり私の目の前にヒドラが出てきたら、相当戸惑いますよね。
だから、ある意味、その、ファンタジーの世界に無理やりしてしまったわけやけど、
うん、
その折り合いをどうつけるのかっていうのは見どころかなっていう気はする。
そうだね。
一応漫画を見てる俺からしたらさ、
うん、
その、グリフィスの謎の不思議パワーで世界がそうなったっていうのはわかるねんけど、
うん、
この漫画の世界に生きる一般の人たちからしてみたら、
うん、
突然世界が変な風になってしまったわけやんか。
うんうんうん、
それについての説明っていうのはされるのかなと。
でもね、今までも、部分的にだけど、そうやって一般の人がいつの間にか巻き込まれていって、
うん、
っていう状況があったから、結構その辺は、なんだろう、作者も深くは突っ込まないのかなと。なんかそれよりも、戦闘、
うん、
結構、戦闘シーンも、ガッツと使徒っていうその、一対一的な戦いじゃなくて、
うん、
それこそ本当にもう国を挙げての、なんか壮大な戦いになってきて、民族的な戦いとかなんとか、っていう、結構世界戦争レベルの戦いになってきたから、 なんかね、その各々の戦いをどうまとめ上げるのかっていうのが、また気になるところかな。
だからそれを描き始めてるから最近の話の展開遅くなってきたし、
そう
なんだ。先の見通しが立たなくなってきてるとこなんかなって、すごい思ってしまうねんけど。
そう、私ね、ちょっと衝撃的だったのが、この前気づいちゃったんだけど、ベルセルクの一巻って、20年前に発売されてるんですよ、ね。
そうやで。だって、なんか、20th anniversary って書いてますから。
はぁ、20年経っちゃった。
え、そんなに俺見続けてるみたいな気がした。
ね、うん。
あれ、シール系が出てきてからさ、ある種パーティーを組むことになって、みんなで冒険するようになったんやけど。
そうそう、RPG ね。
そうそうそう。それは肯定派なの。
それね、肯定派。わかんない。結構、そこはね、男性と女性の視点の違いかもしれないけど、なんかね、戦いばっかり私は漫画でされても、結構息が詰まるというか、なんかついていけなくなるけど、そういうちょいちょいドラマ的なことを挟んでもらうと、ものすごい読みやすくなるんだ。で、ベルセルクは、すごいね、キャラが一人一人ね、うまい具合に立ってる。それぞれ必ず個性があるし、で、それぞれ、なんだろうな、方向性が違っても、なんか考えてることはわかるみたいな。なんかね、そういうね、人間味がね、すごく好感度が高いんだ。なんかファンタジーって、そういうところをおろそかにして、なんか魔法の表現だとか、と旅で目指すところだとか、最終的にどうするかって、そのゴールに向けての表現に一生懸命になっちゃうのが多いけど、これはね、そういう人のキャラを丁寧に描いてるところがね、他と違ってずま抜けてるなと思うな。
その登場人物が増えたことによって、必然的にこうガッツと触れ合う人間の数も増えたから、そのガッツが正直闇の世界で生きる人間なので、一般の人から見るとすごい得意な人物に映るわけやんか。特にそのファルネーゼやったっけな。
ファルネーゼね。
もともとはなんか宗教を信じててさ、なんか自分のやってることは正しいことやって思ってたけど、ガッツの戦ってる様とか生き様を見るにあたって、なんか自分の信じてたものは果たして真実なのかみたいなこう疑問を持ち始めてさ、でガッツと行動を共にすることで心情も変わっていて、いつの間にやら魔女に弟子入りするみたいな言ってんだけど、そういう意味でそのキャラクターを深く掘り下げたり人間関係を描いたりするのは別に構わへんねんけど、俺はそのシールケが出てきて初めてパーティーを組んだことに対して否定派というか納得いかへんところが、あの若干あの恋愛シミュレーション的な感じになってるのが、その34巻が出た後のヤングアニバルについてた付録を見ると、人物相関図って書いてあるんだけど、あのファルネーゼからガッツに惹かれてる矢印のところに、恋心って書いてあるんだ
よ。その情報いらんな。
ほんでシール家からガッツに向いてる矢印も恋心って書いてある。そういう要素はいらんちゃうかなっていう。
そうだね。それはいらん。
で、またこのシール家も、言うても、まだ、あれでしょ、そんな、成人女子じゃないでしょ。
多分ね、わかんないな。
子供じゃないですか。
そうそう、見た目は子供で、まあ、設定ではどれだけ生きてるのかわかんないけど。
何、ロリコン対策のキャラみたいな、感じがすごいしてしまって、なんかそこら辺のあざとさ、が見えてしまうので、ちょっと俺は嫌かなとそういう、なんか何かに影響された作者みたいな。
いや違うの、でもそれは多分本当に作者の趣味だと思うんだけど、なんかね、ウィキペディアによるとね、この作者はねエロゲーマーらしいんだ。
マジで。
マジで少女漫画が好きなんだって。
あらー、やっぱそういう要素は自分の中に欲しかった要素なんや。
そう、海の地下いるじゃん。今、3月のライオンを描いてる人。なんかその人の3巻かなんかの表紙をこの人がジャックしたことがあったんだ、前。で、結構、ちょっと荒めなタッチで、でもキャラをクイックにこう可愛く描いたりしてる、可愛く描いたりしてるんだけど、少女漫画好きなんだって。で、なんか、なんて読むんだろう、このソフト。エロゲーマーであることを自認しており、 ポイ姫無双にハマっている。
マジっすか。
そういう人なんだね。
まあ、だからなんかな、なんかその、ファルネーゼとか、シールケとか、ガッツをこう巡る、その人間関係の模様が、どうもこう、なんかこう、オタク臭いというか、
そうそうそうそう。
なんかちょっと、今までのベルセルクとは違うぞとか思ってたけど、
ね。
そういう要素がやっぱり混じってるんかな。
なんかね、ちょっと変わったよね。
だってさ、その、別に今の展開も全然盛り上げてくれんねんけど、やっぱり俺は、毎晩眠れないガッツがすごい好きやって、もう眠ると奴らがやってくる的な感じやってやんか。
ね、太陽がね、出てないと奴らがね、出てくるからね。
もうそんななんかギリギリのところで毎日を神経すり減らしながら生きてたのに、最近ちょっと落ち着いてるやん。なんか帰る場所があるんだみたいな感じでさ。
落ち着いてるね。
そうやろ。
そう寝てるもん。
昔のストイックさがすごいなくなってるのが、なんか俺はすごいショックで。あ、でも、話しながら思ったけど、もしかしたら、また今のこのメンバーたちも、失っていくのかもしれないね。
お、それは、あ、傭兵時代にね、食で仲間をみんな失ったみたいな、ね。
そう。
同じ流れ。
あの食の時は俺ものすごいショックやったもん。あんだけ丁寧にさ、人間関係を描いてさ、ガッツのこの生活環境であるとか、人生背景であるとかを丹念に描いてさ、
ブ
リフィスとの友情もさ、なんか一生懸命描いてどうなんねやろうと思った瞬間に全部切ったやんか。
あれ、ね、本当にね、こっちも絶望感だった。あの時は。全部切った。本当に。
なんかすごいぬるま湯に使ってたところに急になんか冷や水を浴びせられた的な。
なんかね、グリフィスが捕まった時点でかなり裏切られた感があって、何これどうなるんってなったら、ショックが来て、みんな殺されましたと。
あんな感じで、今、こう、ぬくぬくと、ぬくぬく環境がこう育てられているわけやんか。
おっと。
それがもしかしたら、またどこかでバッサリと。
過去と同じことが起きてしまうと。
そう。
再び食が起きる。
うわぁ、二度と同じことは起こさせないみたいな感じで頑張るのかな。
まあ、まず違うのは、みんな、普通に戦えちゃってるからね、もう。
ああ、そうやな。
そうなのよ。なんかあの時は、赤野団みんな、なんだこいつら、みたいな感じでパニックになって、絶望の中死んでいったけど、今、普通に毎晩戦ってたから、対等に戦力はあるんだろうね。シールケもいるし。
ああ、そこがちょっとぬるいところかな。
でもね、まだ、
安心感があるからな。
まだゴッドハンドが、本気になってないじゃないけど、戦ってないじゃん。ちゃんとは。なんかちょいちょい出てきてるけど、みんな。ちょいちょい出てきて、やり合ってはいるけど、なんか、がっつり戦ってない。ファントムだっけ？
フェムト。
フェムト。
グリフィスはフェムトです。
で、あと、天使長とかさ。全然、あいつらなんかまだ降りてきてもないからさ。
まあね、みんなが忘れてる設定としては、ゴッドハンドは5人おるっていうところが。
5人。
グリフィスを、でもグリフィスを倒したら終わるんじゃないんかな。ゴッドハンドの目的ってそもそも何なんて感じやし。
ゴッドハンドはね、目的じゃないのかな。なんか、
ただの存在じゃないの、ゴッドハンドっていうのは。
そこら辺の設定はまあちゃんとしてないよね。
ドクロの騎士とかみんな若干忘れかけてない。
ドクロの騎士はね、ちょっと前まで結構活躍したんだけどね。
ゴッドハンドを葬るため、ベヘリットを収集って書いてある目的のところ。
ああ。そういえばそうだった。
ゴッドハンドのところには目的、使徒をすべ、大いなる意志を執行って書いてある。何や、大いなる意志って。
ばっくりだな。なんか、大いなる意志とか言うよね。まあ、定めとか、リーネとかね。
なんか、最近、その、ベルセルクも結構鳥肌もんでしたけど、もう一つ最近俺が鳥肌が立った漫画があって、ガンツーやねんけどな。
なんか、方向性は、似てなくはない。
ガンツもさ、なんであんなことになってるのかっていう説明は一切されてなくてさ、正直それは暴かれるのかどうかわからない状況でさ、世界がむっちゃくちゃになっていってるやんか。
なんて言ってるね。ガンツさ、あ、降ってきたの何なんだろう、あれ。
そう、だからそこら辺の説明はもう全然されなくて、 まさに謎の人類の脅威がやってきたみたいな感じで、その世界の中でなんか主人公たちがどうあがくのかみたいなところに多分焦点が当てられていくんやろうから、多分きっとそれは正しいやり方やと思うね。よくインターネットとか見てても、なんかあれは一体何なのかっていう議論はすごいされてるやろうし、なんか伏線に関する回収とかはされんのかとか、なんかちゃんと風呂敷畳むことができるとかさ、そんなことよく言われてるけど、
そうね、
エンターテインメントとして見た場合、正直風呂敷は別に畳まなくてもいいと思うねんな。
そうだね。
謎は謎のままで終わらしていくっていうのも、一つの物語の進め方かなと。
あのね、風呂敷を広げるだけ広げて、全然畳んでないけど面白い人っていっぱいいて、漫画が。思いっきりこの人広げてるなっていうのが結構ジョジョだったんだけど、ジョジョは、なんかね、あからさまにすごいネタを振ってるのよ、いろんなところに。でも、全然それに触れないで最後まで完結しちゃったりするのよ。新しいスタンドどんどん出して。そもそもスタンドって何みたいなところから結構入っちゃったりするけど、でもね、なんだろう、彼の勢いに負けてしまうんだよね。
まあそれは勢いっていうか、きっと、その漫画の中で描く主題っていうのが、スタンドではなくて、あくまで主人公の生き様やかやと思う。
ああ、そうね、そうね。
ジョジョっていうキャラクターが与えられる試練に対して、どのような生き様を見せて乗り越えていくのかっていうところに主題が置かれてるから、スタンドはあくまでそれを補佐する様子でしかないから、スタンドの説明はあろうがなかろうが、読者としては主人公の生き様を追っかけてるから気にならへんねやと思うやんか。
生き様ね。そうだね。
で、ガンツも一緒で、その、謎はすごい気になるし、できればその謎が一体何なのかっていう説明は一から順番でしていってほしいけど、でも読者が目を追っかけているのは何かっていうと、その主人公のクロノたちが、その混沌とした世界の中でどう生き残るのかっていうところにこう、主題を置いてるやんか。今後の展開どうなるかわからへんけど、で。そういう意味でベルセルクは、ガッツがグリフィスに対して、一般の人間の力でどこまで対抗しうることができるかっていうところに、今まで主題を置かれてしまっていて、あくまで使徒が一体何なのかとか、ゴッドハンドっていう人知を超えた存在は一体何なのかっていうのは、謎のままで終わっても別にいいわっていう感じやったやん。ただ単純にガッツがグリフィスに対してどのように復讐をしていくのかっていうところだけが気になってた部分やったから、でもファンタジー世界になってしまったことによって、なんか世界自体を描こうとしてしまってるやん、最近は。
まあ。
そうなると。
そこは多分でも、修正、されるんじゃない？今はちょっとこう世界の表現にはなってきてるけど、あの巨体になってしまった、王様とか、それに巻き込まれちゃう人たちとか、突然ふっと現れた高野団とか、そういうなんか、表現が結構最近は主になってきたけども、でも、ガッツを出して、ガッツがグリフィスと戦わないと話が進まないっていうのは、もう結構読んでる誰もが分かってるところだし、そこには自然となっていくんじゃないのかなと思う。今はね、なんで間延びしてるんだろう。
だからそこら辺の収集の付け方が、なんか作者の中でブレてきてんのかなっていう。
でもね、結構今の瞬間的なものな気がする。私はね、こう、ファンタジーに入ってきていても、変わらず面白く読めているので、考えてしまうと、さて、その辺がブレてきてるんだなっていう、まあ、沢田さんが言ったようなことはあると思うけど、まあ、大きく筋はブレていない。相変わらずグリフィスを追ってるわけだし。
言葉の使い方が適当じゃなかったかもしれんけど、ブレてるからダメっていう話じゃなくて、その描くものが増えてくると、その分情報量を増やすために画力の密度を上げていかなあかんへんやろうし、その末端末端の話を収集させるためにストーリーっていうのは膨大に膨れ上がっていくやんか、じゃあ結果今以上に進まなくなっていつまで経っても終わらへんのじゃないかなっていう不安が。
今のペースだったらあと20年経っても終わんなってことだね。
最初はもうガッツがガッツがグリフィスにいかに復讐するのかっていう話だけを追ってたらよかったけど、人が増えて世界の物理原則も変わってってなってくると、 こいつの話も完結させなあかんし、うん、こいつの話も完結させなあかんしってなった場合に、じゃあいつ終わんねんっていう。
そうそうそうそうそう。あのね、謎をすべて解く必要はないんだけど、ないんだけど、でもいろいろ出すぎちゃってるから、うん、それ全部無視できないよねって話で。
だってな、
全部書いてあるって。
そもそもガシュニカ大帝がもう長く出すぎやねんって言われて思ってて。
思ってる。それはね、もうすごい。そんなに重要じゃないでしょ、あの人。
で重要じゃないくせに、ちゃっかりガシュニカ大帝がなぜそんなやつになったのかみたいな話はされてて、うん、昔はなんか、すごいこう、親に疎まれててみたいな、
うん、
話とかエピソードとかがあって、うん、こんなキャラクターにもこんなエピソードつけちゃうのってなってくると、
うん、
今後出てくる登場人物、世界すべてに対して、そうしよったらもう終わらへんやろっていう。
あ、そう。あのね、その、どこまで続くのって私も最近思ってたけど、なんかその不安を感じたのは、その、ガチュニカ大帝が出てきたあたりなんだ。なんかね、その前はね、なんか人との戦いは長かったけども、それなりに一個の終わりは見えたんだけど、今は本当に終わりが見えなくて、なんか、しかも作者もちょいちょい休むようになってきたし、また。
そうやね。そんな、頑張らんでええからさ、もうちょっと話進めてくれたらいいのってすごい思うし。なんか、ガンツもさ、27巻、最新巻を買ったんやけどさ、うん、ものすごい絵の密度が、濃いねんな。
濃いね。
もうそこまで頑張らんでいいからって、すごい思ってしまうねんけど。
ガンツってさ、もうちょっとあっさりだったじゃん。なんかね、スーツの描き方とかは、やけにリアルだったんだけど、うん、なんか、それ以外の、本当に最初の方の敵とかは、うん、すっごい簡単だったのに、うん、なんかね、ギリサイオとことか、
うん。
なんかさ、いつの間にかさ、敵がグレートアップしてさ、なんか街の破壊されたシーンだとかさ、敵の技とかもさ、どんどんすごくなってさ、こっちの武器もすごくなってってさ、
うん、
なんかもう、画面のさ、ペンの入れ方っていうか単純に白さが違うよね。
うん、
今黒いよね。
なんやろ。
しすぎてて。
もうそんな高画質じゃなくていいねんけど。すごいドロ漫画に対しても思ってしまうわ。
なんかさ、それはさ、プライドなのかな、なんだろう、もうアーティストなのかな、
自己満でしかないと思うねんな。この前なんかテレビでさ、バガドボンドの作者、誰やったっけ、
井上武彦。
が出ててさ、なんかその、絵に対するこだわりみたいなのを語ってたけどさ。
あの、展示までしちゃったもんね。
正直、まあ、井上ファンには、井上武彦ファンには悪いけど、
うん、
俺そこまであなたに絵の何かを求めてないってめっちゃ思ったもん。それよりも、早く武蔵と小次郎を戦わせてって。
そう。あのね、漫画家に求めてるのは、ストーリーだよね。ストーリー、あのね、毎週私を楽しませてくれるストーリー、刺激的な。で、外国はそれを補うっていう説得力を増すためのもの、
うん、
なんかね、絵が好きだからその漫画を好きになるっていうのはまずないから、
うん、確かに漫画を読むための要素として絵が上手いに越したことはないけども、
越したことはない。下手だったら説得力も何もないので、うん、そこは必要不可欠なんだけど、
もし画力の密度を上げてなんか自分の考えてることを表現しきりたいんやったら、
うん、
アメコミの人たちがやってるようなプロダクション制度にしてやな。
あ、はいはいはい、
もっとこうマニファクチャー化をせなあかんと思うね。なんか
そう、あの週刊っていう、週刊とか月刊っていうそういうスタイルも合わないと思う、うん、クオリティを求める人たちには。
こっちはもう早く知りたいねん、先を。そうなのよ。単純に思ってしまうわ。
そうなの。なんかね、落とすとかありえないから。なんか、月に一回しか出ない雑誌で、うん、また今週も休みからみたいなのは、本当に萎えるんだ。
おかしいな。昔の漫画家はそんなに許されへんかったんやけどな。
なんだろうな。その昔の漫画家は、本当に地平度入った気がする。なんかもっと劣悪な環境だったんだろうね、きっと。今は、言い方があれだけど、ちょっと人権が、なんか、認められてきちゃって。
まあ、逆に、いい作品を作るためには、いい環境を与えてあげなくちゃいけないっていうのがあるから、
うん、
やっぱりその、休みとかを多く与えたりしてるんやろうけど、それが悪循環になってないかという。
そりゃさ、慣れの果てがさ、富樫みたいな人じゃない。
なんか噂によると、噂によるとっていうか、この前ネットを見てびっくりしたのが、あの、ハンターハンター、今、アリの話がずっと続いてるけど、
もう終わったんじゃないのあれ。
まだアリの話は終わってないんだけど、アリの話始まった7年前らしいからな。どんだけアリの話しとんねん。
アリの話だったよね。王が生まれたんだよ。もうね、思い出すのが大変、あの辺。なんて言ったっけ、あの国。
忘れた。はい、お便りのコーナーです。
はい。
まあ、お便りのコーナーなんですが、ちょっとね、前回、ベッティさんと、違うわ、あれはしのぶさんと前回、キャシャンをやった時にですね、
はい。
ブログにコメントをつけていただいた方がいまして、
ありがとうございます。
はい、それをちょっと紹介しておこうかなと。
はい。
お名前の方が、絵描きの黒猫さん。
あ、黒猫さん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
コメント。
はい。
どうも、おはようございます。おはようございます。
おはようございます。
キャシャーンを、キャシャーンとボケるダジャレは映画公開当時よくされてましたね。
あ、キャシャね。
キャシャね。
キャシャね。はい。感じでね。
確かにキャシャーン、キャシャキャシャでしたけど。
キャシャでしたね。
はい、俺も見たのですが、どうしても納得のいかないシーンが一つありまして。
ほう。
で、ちょっと YouTube の URL が書かれてあるんですけど。
はいはいはい。
生身の人間、カッコヒロインが、キャシャンに高速でこんな風に運ばれたら、うん、凄まじくいろんな角度に食らう G で、体内の血流があちこちに偏ったり、脳に負担がかかって気絶、最悪死んでしまう可能性ありますよ。なのに、ビルの屋上に置かれた時点では全然平気っぽい。物理的にありえません。はい、と、これだけが言いたかったです。失礼しました。ということなんですけども。
ねえ、黒猫さんの言うことも、最も欲しいんだけども、そんなシーンばっかりじゃん、キャシャンって。やっぱりここに突っ込みどころだけど、それだけじゃないと思う。全体的にね、ちょっと、
まあ、
何とも言いづらいな。
結論が言ってしまうと、
はい。
些細なとこでしかないんですよ、そんなんは。
そう、これ、一部。別にね。
もうこんな些細なところで気になるようであるならば、それはもう気を見て森を見ずですよ。
そう、いいことを言うから。そうですよ。もっと根本的にさ。
もうこんなね、気になるシーンの連続でキャシャンになりますから。
そうなんですよ。
多分もうそれを全部集めたら108個ぐらいある。
煩悩の。それ以上あるかもしれない。
まあまあね、キャシャンはね、ほんま突っ込みどころ満載の映画でしたからね。
人によってね、ものすごく突っ込みたいシーンって違うかもしれないよね。
ま
あね、
また募集しておきましょうかね。キャシャンで俺はここが気になったっていうテーマで、またお便りの方を送っていただけたら、
はい。
いいんじゃないかなと。
ね、ちょっと楽しみ。
いらん。
え？
そんな毎回キャシャンの話したくない、もう。
あ、そっか。じゃあキャシャンは黒猫さんで終了。
終了です。もう今後これ以上キャシャンに関しては何も言わないようにしましょう。
ああ、じゃあ皆さんお願いします。この番組ではお便りを募集しております。狭くて浅いやつのブログに設置してあるメールフォームから送っていただくか、狭さ 826@gmail.com までメールを送ってください。またブログにコメントを残していただくか、ツイッターで狭さを検索して、そっちをフォローした上で、リプライやダイレクトメールを送っていただいても構いません。
はい。でね、毎回お便り募集してますって言ってますけど、まあ、漠然とお便りを募集してますって言っても、きっとこう、何を送ったらいいのかわからないっていうのが、リスナーの皆さんもあると思うんで、まあ、何かしらこう、テーマを決めてお便り募集した方がいいかなと、ちょっと最近思ってまして。
あ、わかりやすいかもしれない。
はい。というわけで、ちょっと今回はね、はい、テーマ投げかけようかなと思ってます。
はいはい。
で、まあそのテーマなんですけど、じゃあベッティさんどうぞ。
今回のお便りのテーマは、乳首です。どしどし送ってください。
送ってこれへんわ。
どしどし、お待ちしてます。
はい、エンディングです。
はーい。
まあね、今回ベルセルクについて話したんやけども、
うん、
ぶっちゃけここまで長く付き合う漫画ってなかなかないと思うねんけど、
20年代の付き合いですね。
はい。 うん、なんか他にある？なんかそういう漫画。
私ね、うん、さっきちょっと話したけど、荒木さんの漫画
ジョジョ
は、20年ぐらい付き合ってるで。
まあね、でもジョジョはさ、なんか第一部、第二部とか言って、ちょっと、
うん、
途中途中で終わっていくやん。完結してくれてるやんか。
まあね、今とかもスティールボールランドかなんですね。
そう、だからちょっと若干ついていきやすいところがあるかなっていうのがあって。
はいはい。
俺ちょっと前の話やけど、
うん、
カラクリサーカスはいつ終わんねんと思いながら付き合ってたな。
カラクリサーカスはね、うん、辛かった。私もう最後まで付き合ったけども、うん、ね、正直 1,2 巻から結構辛くて、
うん、
でもまあ藤田さんだよね、だから、藤田さんだから、
うん、
見なきゃダメかもしれないな、これから面白くなるかもしれないなって思って、
うん、
最後まで面白くならなかった。辛かったー。あの人長かったー。
長かったね。
なんでだろう、あんなに後ろと比べはあっという間に感じたのに。
あれも結局作者が自分の絵描こうとしてることが膨らみすぎて破綻してるパターンじゃないの。
破綻したね。
ね、ベルセルクはほんまそうならへんように願いますけども。
本当に。
藤田和弘といえば、はい、今やってるサンデーで連載してる月光条例はどうなのか。
もうねー、カラクリサーカスの二の舞だと思うね。
僕は正直もう読んでないんですけどね。
あのね、最初の1個か2個読んだ。
あれ面白いんですかね。
何も面白くない。残念でならない
。ねえ。
もうちょっと、藤田さんは、編集者がコントロールすべき。
ああ、やっぱりあれじゃないの。こう、大御所になればなるほど、
うん、
編集者はさ、
うん、
変わっていくやんか、その時代時代によって。変わったら絶対若手がつくことになるやろうから。
そうだね。そう。
でも作者はさ、
うん、
偉大な方になっていくわけやから。
そう。
意見がなかなか言えなくなってくるんじゃないかな。
そうだと思うんだけど、でもね、仕事とらがなんであんなに面白かったかっつったら多分、
うん、
編集者がああこうだ言って、ストーリーを練ったからだと思うんだ。
ああ。
そうだけど、
まあ作者と編集者の間で、
うん、
まあ信頼関係が置かれた上で、もう二人で突っ切り上げていったっていうのがあるんかな。
ね。
あ、もう一つ俺長い付き合いの漫画思い出した。
何？
初めの一歩です。
読んでるんだ。
読んでますよ。
そうか。一歩は無理だ。
初めの一歩は若干ね、もうサザエさんの狂気に毎回やることが一緒っていう。
そう。あのね、あれは。私は、読み始めで入っていけなかったっていうか、
うん、
いつの間にか始まってたん、もう私が、その、漫画に興味を持ち始めた頃から。
うん、
なので、今更入れない。
もう80巻ぐらい出てる。
80巻。こっち紙に次ぐぐらいすごいな。
まあ、ね、そんな感じで、漫画も下手したら長い付き合いになっていくわけですけども。うん、
はい。
みんなは、どこにしまってんのかね。
ねえ、本棚を何重にもして重ねてたりとかするんかね。
やっぱり僕はね、そんな広い家に住んでるわけでもないですし、うん、やっぱりこう部屋のスペースは限られてますんで、
うん、
本棚がキチキチになってくると、
うん、
選考会が開かれるんですよ。
何を残すか。
何を残してどれを売るかっていう。
それしびれな回だな。
で、その時に、
うん、
関数は多いくせにあんまり面白くない漫画とか、
うん、
関数は多いくせに展開が遅い漫画とかが、
うん、
結構こう売られる候補に上がってくんねんけど、
ああ選抜されていってしまうんだ。
ベルセルクは結構際どいところに来てますな今。
いやなんてこと言うの。
ただなぜ売らないかというと、
うん、
刊行されるスパンが1年に1回やから、うん
そっか、増えないんだ。
そうそう。だからまだ、ゆとりがあるから置いてけれんねん。
うんね。
ジャンプコミックスって3ヶ月に1回ぐらい発売されるやんか。
出ちゃうね。う
ん。ワンピースは絶対集められへん。
ワンピースはね、大変集めたら。
なんかこの先も、終わる予定がなさそうや
し。
終わる
予定なし。
しかも、毎回、関数は発行されていくし。
うん。
あれは多分集められない。
この人はね、真面目に書いてるよ、ちゃんと。
週刊連載の漫画はもう集められないね、これはちょっと。 行かない。
なるほどね。普通に100とか行くからね、最近の漫画。怖いよね、それがね。
置くとかあらへん。
確かに。
連載終わってからの完全版買った方が賢い気するから。
完全版は賢いね。ちょっと大人だよね、その買い方まだね。ちゃんとまとまってから、それなりに縮まって、置いとける。うん、
まあなあ、他にちょっと長く続きそうな漫画、俺が今集めてる漫画で長く続きそうな漫画
あ
る
かな。ああ、おいしんぼ。
え、おいしんぼ集めてんの？
あれ、実家集めてたんよ。
マジで？え、あれ、まだ終わってないの？
あれね、終わったの一回。終わって、うん、なんかね、日経かなんかの新聞にも載ったの。
うん。
おいしんぼが終わったみたいな。
うん。
で、大々的に取り上げたんだけど、結局何週間か後にまた復活したの。
え、なんで終わったんじゃないの？
わかんないの、あれ。なんかね、作者はね、とにかく終わって嬉しいみたいな話をしてたけど、うん、何週間か後に何事もなかったかのように、またお野菜が開始した。
もうね、今のうちに売るべきですよ。
本当に面白くないんだ。
もう惰性やな、そこまで。
惰性で、最初はさ、貝原雄山とさ、うん、山岡さんがさ、
うん、
親子の確執もありながらさ、うん、職で戦ってたのにさ、うん、和解とかしちゃってさ、
うん、
なんかね、もう、食べ物で、人生を変えるみたいな、
うん。
なんか食べ物があれば何でも人間解決するみたいな、そんな方向性になってきてて、
うん、
で、はたまたこう、環境問題とかに取り組み始めちゃって、うん、もうなんかそんなヒューマニズムがものすごい、イライラする。見てて。
それは、美味しんぼという形を借りた、作者の、主観を巻き散らすだけの漫画じゃないの？
エゴですね、あれはね。完全に。もうなんかね、あの字の多さからして読ませようとしていない。作者は。
言っちゃいなさい、もう。
もう実家の俺、そのこと全部まとめて捨ててしまいたい。
ちなみに、うん、美味しん坊が103巻で8000円ぐらいでオークションで落札されたりしてますから。
103巻全部で8000円。
はい。
そしたら値段じゃないの。
ブックオフに売るよりかは、オークションで売った方が高く売れるかもしれないですね。
確かに。了解。売ります
わ。まあ、そんな感じで、じゃあ、今回はここら辺でお開きにしましょうか。
はい。
お送りしたのは沢田信也と、
ベッティでした。
また次回お会いしましょう。さよなら。
バイバーイ。